10回に、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。と記されています。忠実なイスラエルの人々は、この戒めを守りました。ダニエル書に、バビロンに連れて行かれた三人の若者のお話がありますね。バビロンの王ネブカドネザルが作りました金の像を礼拝するのを拒みました。それでネブカドネザル王はこの三人のことを聞きまして、もう怒りまして、彼らを喚問してこう言いました。お前たちが私が作った像を拝むならそれでよし。しかしもし拝まないなら、お前たちを火の燃える炉の中に投げ込むぞ。どの神が私の手からお前たちを救い出せるというのか。この王の言葉に対して三人の若者はこう答えました。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。すごい勇敢な言葉ですね。信仰に満ちた言葉です。私はこの箇所を読むたびに本当に感動します。このように信仰者たちは命がけで偶像礼拝と戦いました。この三人の若者がその後どうなったか、ダニエル書の第三章を読んでください。そこに書かれています。新約時代になってこの十回の戒めは無効になったのでしょうか？いいえ、そうではありません。新約聖書も偶像崇拝者となってはいけません。コリント第1の10の7。偶像礼拝を避けなさい。コリント第1の10の14。偶像を警戒しなさい。ヨハネ第1の5の21と教えています。初代のクリスチャンはギリシャやローマの神々を拝みませんでした。ローマ皇帝を神として礼拝するように強要された時もそれを拒みました。それで人々はクリスチャンのことをなんと無神論者と呼んだんですね。一番熱心に真剣に神様を礼拝する人々が無神論者と呼ばれたんです。不思議なことですけれども、人々は目に見えないものはないんだという考えを持っていましたので、目に見えない神様を信じるっていう人たちは無神論者。そういうふうに言ったわけです。でもクリスチャンたちは偶像礼拝をしないことによって、あるものは投獄され、あるものは財産を没収され、あるものは追放され、あるものは命さえも奪われました。でも彼らは偶像に膝をかがめず信仰を守り通したのです。テサロニケ第一の手紙の一章、9節10節に、テサロニケのクリスチャンたちの改心のことがこのように書かれています。読んでみます。テサロニケ第一の一章の9と10です。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って、生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中から蘇らせなさった御子、すなわち、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが、天から来られるのを待ち望むようになったか。それらのことは他の人々が言い広めているのです。イエス・キリストを信じて、偶像から生ける誠の神に立ち返った。テサロニケのクリスチャンはそうですね。これが実はクリスチャンの信仰の出発点なんです。八百万の神々のある日本で育ってきました私たちは、偶像を拝んできました。 神様でないものを神様として礼拝してきました。しかしイエス・キリストによって唯一の誠の神がいらっしゃるってことを知った。そしてイエス様によって偶像礼拝から解放されたんですね。しかしある人々にとっては偶像と決別するというのはとても難しく感じる、そういう人々もあります。イエス・キリストを信じたい、そう願っているんですが、偶像を捨てきれない、そのことで躊躇している人も多いと思うのです。もちろん偶像から生ける誠の神に立ち返る、これは自分の力だけでできる決断ではありません。神様の恵みによって、その恵みを願い求めることによって初めてできると思います。けれども神様がなぜこれほどまでに偶像を嫌われるのか、偶像礼拝を禁じていらっしゃるのか、そのことが少しでも分かったら、それが皆さんの決断の助けになるかと思います。今朝は神様がなぜ偶像礼拝を禁じられたのか、禁じておられるのか、そのたくさんの理由があると思いますが、3つのことを考えてみたいとそう思うのです。さて第1の理由です。神様が偶像礼拝を禁じられたのは、第一にそれが神様の栄光を曇らせるからです。人類は元はお一人の神様を信じていました。目には見えなくてもこの世界を創造し治めておられる方を崇めていたのです。しかし人々が世界の各地に散らばって住むようになりましたね。それぞれに違った言語を話し文化を作り上げていきました。そうしますと人々は唯一の誠の神ではなくって、それぞれに自分たちの民族の神々を作り出すようになったわけです。太陽や月、星、それが神でないことは現代人であれば子供でも知ってますよね。でも古代の人々は太陽や月、星は人間よりもはるか上の天にあって、それが季節や収穫を支配するだけでなくって、国家や個人の運命も支配している、そう考えたわけです。そしてそれを神々として拝みました。それに、尋ねたわけですね。まあ今でも星占いっていうのがありまして、その名残が残っていますけれども、それは古代の信仰が、まあ未だに生きていると言ったらいいでしょうね。確かに太陽は地上に季節を生み出します。月は潮の満ち干を左右しています。星は古代の人々のにとって、まあ今でもそうですけれども、旅人にとって自分のいる位置がどこか、目指すべき方向がどこかを示してくれるものです。まあ古代の人々にとって、GPS のなかった古代の人々にとって、夜空の星は GPS 代わりだったわけですね。しかしそれらは神ではありません。そうしたものを作り導いておられる神様が、天体の空の上に、さらにその上にいらっしゃるんです。聖書はそのことを教えています。創世記の1章7節に、神はそれらを天の大空に置いた。それらというのは太陽、月、星のことです。そう言っています。人々が太陽、月、星を神々として礼拝していたその古代に、聖書はもうすでにそれは神ではなくって、むしろ神の見事に作られた作品である、そう言っているわけです。ですから創造者である神様を礼拝するのでなく、作られたものを神として拝むということは大きな間違いなのです。イザヤ書にこうあります。それなのに私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのかと聖なる方は仰せられる。目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。世界を創造されたお方を作られたものの姿で表したり、それに取り替えたりするということは、この偉大な神様の栄光を 小さくすること、いいえ小さくするばかりでなく、その栄光を消し去ってしまうことになります。偶像礼拝は神様に対する大きな侮辱の罪です。また人は偶像礼拝によって真の神様の偉大さを見失ってしまうのです。さて第二の理由に進みますが、偶像礼拝が禁じられている第二の理由、それは人間の尊厳に関わりがあります。神の形に作られた人間が鳥や獣や這うものの姿を像に刻みまして、その前にひれ伏すということはどうでしょう。考えただけでも私たち人間の尊厳を低めてしまう。神様が私たちを神の形に作ってくださった、その形を損なうことになりはしないでしょうか。神様は人間を作られたすべてのものの中で一番優れたものとして作ってくださいました。といっても人間が一番大きくて強いという意味ではありません。人間よりも大きくて強い動物はいくらでもありますよね。人間は馬のように速くは走れませんし、鳥のように空を飛ぶこともできません。魚のように水中で生活することもできません。身を守る角も牙もありません。他の動物は生まれてすぐに自分で餌を食べることができますけれど、人間は何年も親の世話にならなきゃいけない。まあこの頃は30歳になってもまだ親の世話にならなきゃいけない、40歳になってもということがひょっとしたらあるかもしれませんよね。人間はとても弱い存在、未熟な存在です。しかし神様は人間に特別な、他の動物にない特別な賜物をお与えくださいました。それは人間に与えられた優れた知恵、豊かな感情、そして物事を選び取っていく意志の力です。もちろん他の動物にも知恵はありますよ。でも人間の知恵にはかないません。人間には目に見えないものを理解する、そういう力があります。目に見えない神様を知ることができるんです。他の動物にも感情はあります。しかし人間には神様を愛し、神様を喜ぶ、そういう特別な感情が備えられているのです。他の動物にも意志というものはあるでしょうね。しかし多くの場合、動物は条件反射的に行動します。そしてその行動の原理は、どちらか言えば、快不快、心地よいかそうでないか。人間の赤ちゃんもそうです。快不快で行動いたしますけれど、でも成長するにつれてだんだんとこれは正しいか正しくないか、真理であるか偽りであるか、なすべきことであるかしてはいけないことであるか、そういう判断基準がだんだんと成長していくわけですね。人間だけが、まあたとえそれが辛いことであったとしても、あるいは不利なことであったとしても、快不快とか損得とかという、そういうものを超えて決断し、価値あるものを選び取って神様に従っていく、そういう意志が与えられています。人間だけが神様を礼拝します。人間の社会にだけ宗教があります。それは人間が神の形に作られているからです。神様は人間をあらゆるものの中で一番神に近いものとしてお作りになった。ですから人間が鳥や獣の像を作ってそれにひれ伏すということは、自らが神の形であるということを否定することになるわけです。偶像礼拝は神様の栄光を小さくして神様を低めるだけでなく、神の形に作られた自分自身を癒しめ、また低めることにもなるのです。神様は偶像について、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならないとそう言われましたが、その後でこう言ってらっしゃるんです。あなたの神、主である私は妬む神である。あなたの神、主である私は妬む神である。妬むっていうのは、良い響きの言葉ではありませんね。でも神様があえてその言葉を選ばれたのは、 神様がどんな被造物にも勝って人間を愛しておられる。神様はあらゆるものの神様ですよ。でも人間に対して私はあなたの神だよと、そう語ってくださっている。その神様の愛の強さを言い表そうとしている言葉だと思います。神様の人間に対する真剣でひたむきな愛は、神様と人間とのその愛の関係の中に割り込んでくるものを黙って見ていることができないのです。偶像というのはまさに神様と人間の愛の関係に割り込んでくるものであります。ですから神様が偶像を嫌われるというのは、神様がそれほどまでに人間を愛しておられるということの表現であるわけです。聖書では神様と神様を信じる人々との関係、それは夫と妻の関係になぞらえられています。神様が夫で、神の民が妻だというのです。ですから神の民が偶像礼拝にふけるということは、夫を捨てて他の男性に走っていくことになる。ですから聖書の中では、偶像礼拝は霊的な姦淫であると記されています。そのような罪を犯した神の民は捨てられて当然なのですけれども、神様はご自分を裏切り離れていった人々にもこう言ってらっしゃいます。エレミア書にこんな言葉があるんですが、背信の女イスラエル、帰れ。私はあなた方を叱らない。私は恵み深いから。私はいつまでも怒ってはいない。背信の子らよ、帰れ。私があなた方の夫になるからだ。なんという大きい愛でしょうか。神様は今も私たちにそう呼びかけていらっしゃいます。この同じ神様の愛は現代の私たちにも変わらず注がれています。とりわけイエス・キリストを信じた者にはそうです。ヤコブの 4-5 にこんな言葉があります。神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられる。新約聖書にも神様の妬みという言葉が出てくるんですが、神様は私たちに聖霊を住まわせて私たちをご自分のものにされましたね。ですから神様は私たちを愛しておられる。妬むほどに愛しておられる。信仰者たちが偶像礼拝に走ってしまって、そして聖霊様を消してしまう、イエス・キリストによって回復していただいたその神の形を損なってしまうことがないように、神様は今も強い妬むほどに私たちを愛する愛を持って、そのことを願ってらっしゃるのです。神様が偶像礼拝を禁じておられる、それを嫌われる第三の理由があります。それは私たちの内面の罪と深い関わりを持っています。今朝の聖書の箇所、コロサイの 3-5 にこうありました。ですから地上の体の諸部分、すなわち不信仰、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。そうありますように、実は偶像礼拝っていうのは心の中の貪り、貪欲が形をとって現れたものなんです。そして偶像礼拝をいたしますと、その偶像礼拝が人間の貪欲をまた助長するものになるんです。ですから神様はそれを嫌われる。イスラエルの人々はソロモン王の時代からですね、バール礼拝というのを始めました。で、バールというのは男性神ですが、もう一人アシタロテという女性神がいまして、この男性神、女性神はいつも継いで崇められていたんですね。バール礼拝というのは要するにアシタロテ礼拝ですから、正確に言えばバールアシュタロテ礼拝と言ったらいいでしょうね。預言者エリアが、主の預言者は私一人になりましたと嘆いたほど、バール礼拝が ポピュラーになりました。人々の間に根深く染み込んだのです。なぜでしょう。それはバール礼拝っていうものは物質的にもっと豊かになりたいというその欲望に基づいたものだからです。バールは農耕の神様です。人々に豊作をもたらすと信じられていました。人々はもっとたくさん収穫を得てもっと豊かになりたい、そのことだけを求めてバールを礼拝したんです。でも本当にそのイスラエルの地に豊かな収穫を与えてくださるのは主なる神様であるのに、それを忘れてしまっているんですね。アシュタロテは牧畜の神です。家畜が増えてその群れが大きくなるということをこの女神は約束しました。ユダヤの人々にとって家畜の群れというのはこれが財産ですから、アシュタロテ礼拝もまた物質的に豊かになる自分の財産が大きくなる、それを求める人々にはもう魅力的になったわけです。神様が神の民に霊的な真実を求め、社会正義を求められる、それに対して信仰も道徳も社会正義もそんなものはあまり問われないで、バールやアシュタレテのために犠牲を捧げて、踊り狂ってお祭りをすればそれでよかった、そのバール礼拝に、まあ、人々が走っていったっていうのはわかりますね。バールアシュタロテ礼拝は物質的に満たされることだけを求める人々にはもってこいの宗教であったわけです。そしてそのような偶像を礼拝する人はバールに仕えているのでもアシュタロテに仕えているのでもなく、結局のところ自分の欲望に使えるようになってしまうのです。バールアシュタロテ礼拝に限らず、偶像礼拝の本質は貪り貪欲にあります。そうであるなら、私たちはたとえ偶像を刻んでそれを安置してその前にうやうやしくひれ伏すということをしなかったとしても、もし心に貪りがこう王座を占めているなら、心がむさぼれに支配されているなら、私たちは心の中で偶像礼拝をしていることになるのです。神様を愛し、神様を敬い、神様を主としてお仕えするということよりも、逆に自分が主になって神様が私の幸せのために、私の願いのために、神様はもちろん私たちのニード必要を満たしてくださいますけれども、私たちがこうしたいという wants をこう、なんて言うんでしょうか、それを満たしてくれる、そのことのために神様が自分に貸し付いて神様が自分に仕えてくれる、そんなことを願うようになってしまう。恐ろしいことですけれども、それは結局のところ神様に仕えるのでなく自分に仕えてしまうことになります。ピリピの3の18と19に、というのは私はしばしばあなた方に言ってきたし今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。こんな言葉があります。私たちは彼らの神は彼らの欲望などとならないように本当にしたいと思うのです。目に見える偶像礼拝から救われた私たちです。でも目に見えない、この目に見えない偶像礼拝というものに引き込まれてしまうことがあるかもしれません。ですから自分の歩みをいつも御言葉の光に照らしていたいと思いますね。この御言葉の光の中に歩みたいと思います。そうするなら私たちは偶像礼拝から守られるだけではありません。霊と誠をもって神様を礼拝する誠の礼拝者になることができます。神様の大きな愛が私たちを励ましてくださいます。力づけてくださいます。守ってくださいます。私たちを誠の礼拝者にし、私たちが礼拝に来るためにその礼拝の喜びで私たちの魂を満たしてくださる方でしょう。お祈りを捧げましょう。父なる神様、 あなたが私たちを偶像礼拝から遠ざけてくださるのは、あなたの栄光を守るためだけでなく、あなたの形に作られた私たちに本来の姿を取り戻させるためであることを今朝学びました。あなたの深い愛を感謝します。あなたのこの愛が私たちをむさぼりから解放します。私たちの心を清め、私たちが真実な愛であなたを愛し、あなたを礼拝するものにしてくださいます。あなたの助けなしには、あなたのお言葉に従い通すことはできませんから、どうぞあなたの愛と憐れみのゆえに私たちを導き、助けてください。主イエス・キリストのお名前で御前に捧げます。アーメン。